皆さんこんにちは。さくらラジオキャスターの沼田靖子です。立命館大学アワー帰国応援プログラムの時間です。
今週は立命館大学のユニークな取り組み、立命館サイバーキャンパスについてお話を伺います。立命館大学入学センターの今川慎吾さんと正木優里さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
まあ、今まだコロナの方は心配な状況が続いていますけれども、どんな時間を過ごしていらっしゃいますか？ご挨拶お願いします。
はい、立命館大学入学センターの今川です。まだまだコロナ日本では落ち着いてはいないんですけども、ただ大学もキャンパスを開放していますので、学生たちの姿が見られるというところで、図書館を利用しながらであったりとか、あとは外で芝生で寝転がったり、密にならないようにキャンパスの中でも距離を取りながら学生たちの姿が見られるような形になっていますので、去年とはまた違った雰囲気になっています。
大学でお仕事をされている今川さん的にはどうですか？
そうですね、やっぱりもうちょっと活気がある方が大学らしいとは、思うんですけども、ただこのオンラインを活用して新しい形の大学の学びっていうところも、形が作られ始めているのかなと思います。
今日はまさにそういったテーマですので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では正木さん。
はい、こんにちは。立命館大学入学センターの正木です。このラジオに収録に入らせていただくのは久しぶりなんですけれども、今日は皆さんに少しでも大学のことを分かっていただけるお話ができればなと思っています。今の日本はですね、やはり梅雨の時期となってまして、結構ジメジメした気候が続いているんですけれども、そのような中でもちょうど4月5月と入学してから学生も2ヶ月ぐらい経っていますので、授業にも慣れて、いろいろ学生生活を自分たちで少しずつ、マネジメントしながら生活を送ってるよというような時期になってきているかと思います。今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、こういった時期の中での春を迎えて新入生たちがやってきたわけなんですけれども、このコロナ禍における大学の学生生活、今日は立命館サイバーキャンパスというものをご紹介いただけるということなんですが、今川さん、これ一体どういうものなんですか？
はい、立命館サイバーキャンパスですけども、昨年度はすべての学生に向けた企画っていうところは軒並み中止にはなってしまったんですけども、そういったところで学生との交流であるとか、あとは課外活動、クラブ、サークルの紹介というところを、対面形式以外でもできればなというところで、このサイバーキャンパス、課外活動の勧誘や、就職活動の情報共有なども活発にできるような形で、作っております。で、昨年12月にリリースをしまして、各クラブやサークルの紹介であったりとか、あとはウェブのツールを使った悩み事相談であったり、クラブ活動の紹介というところも学生同士で交流できるような機能を兼ね備えているものです。
サイバーキャンパスというだけあって、このリンクで飛びますと、なんかマップのような、まるでゲームのような立命館大学の地図が出てくるんですよね。
そうですね、各キャンパス、本学も3キャンパスありますので、それぞれの建物が再現をされておりまして、このサイバー空間でもキャンパスにいるような気持ちになって、どの建物に何があるのかなというところが分かるような形になっております。
それぞれのそのキャンパスが島になっていますっていうふうに出てきてましたけど。
そうですね、自分自身でその島を選んで、どのキャンパスに行くかっていうところから入りまして、で建物であるとか、あとはそこに動画もリンクも貼っておりますので、実際の映像なども見ることができます。
具体的にはこう実際キャンパスに例えば行きますよね。そうすると、まず雰囲気が分かるってことなんですか？そこで何を行うかが分かる。
そうですね、雰囲気も分かりますし、あとは一度もキャンパスに行ったことがなくても、正門から入って、どの建物に自分の学部の建物があるのかなとか、あと体育館がどこにあるのかな、食堂がどこにあるかっていうところも情報として分かりますので、まずキャンパスで、ここで予習をしておけば、迷わない かもしれないなと思います。でさらに学部に学生が通っている子たちが自分自身でメモも共有できますので、ここの建物にはこういう食堂があっていつも利用してるとか、はい、ここでサークル活動してるっていうようなメモも書いてありますので、そういったリアルな情報も知ることができます。
面白い。いろんな口コミ情報をもうゲットすることができると。
はい。
それで立命館大学については例えばどんなことがこう分かっていくんですか？大学自体のなんかこうどんな場所だっていうのも分かるようになってるんですか？
そうです。大学のキャンパスの中はもちろん分かるんですけども、それ以外に、本学の歴史であるとか、あとはどんなクラブサークルがあるかなというようなクラブサークル情報、あとはイベント情報というところも知ることができるようになってます。
へー、これは本当に出来たてのほやほやってことなんでしょうか？
そうですね。12月にリリースされましたので、まだ半年ぐらいしか経っていないような、新しい取り組みになっています。
これ具体的に、こう大きなプロジェクトですけれども、生まれたきっかけっていうのは？
はい、もともとこういったクラブサークルというところは学生の自治団体が仕切って、課外活動の紹介などイベントをしていたんですけども、昨年全てできなかったというところで、本学のクラブサークル活動に参加する学生が激減してしまったというような事情もありました。ですので、情報発信で、新たな情報発信の手段としてこういった活動ができないかというところで、課外活動を支援する学生オフィスという部署があるんですけども、そちらと学生たちと一緒になってこういった新しいサイバーキャンパスを作ったというのが経緯になっています。
聞いてると本当にすごい理想的なんですけど、これでもいざやるとなったら一からですとすごく大変だったんじゃないですか？
そうですね。結構時間も、かかっていますので、12月というところで昨年になってしまったんですけども、やはり昨年の4月からずっと新入生中心に、ほとんど交流がないような形でスタートしていましたので、そこから、どういった形でこういった学生の交流の場を作れるかというところを、検討しながら試行錯誤して、ようやく12月に、できたというような形になっています。
で、素晴らしいのは、大学側がこう学生さんたちに向けてこう作ったというよりは一緒に連携して作ったっていうのがいいですね。
そうですね。基本的に本学のこういったクラブサークル活動っていうのは学生中心に学生の自治のもと進めているというところがありますので、大学主導というよりもまずは学生主導 でそのサポートを大学がしているというような形になっています。
これ今ですね、もう今お話聞いててちょっと見たいなっていう方いらっしゃると思うんですが、どういうふうに大学のホームページに行ったら見ることができますか？
はい、検索で立命館サイバーキャンパスと入れていただきますと、すぐに出てくるかと思いますので、こちらの本学の学生や教職員以外の方も見ていただけますので、大学の雰囲気等もこちら見ていただけますと感じていただけるんじゃないかなと思います。
なんかいろんな情報を入れてくださいっていうのも出てきますけど、それをスキップしてこう進んでいくと、もうそのマップにたどり着きますよね。
そうですね。はい。
いや、すごい楽しいです。どこに行こうかなって迷って次々こうクリックしてね、私まだ学食は行ってないので、そこ とかも行ってみたいなと思うんですけど、どこにでもこう飛んでいけると。
はい、
いいですね。で、実際に学生さんたちなんですが、どのような活動をされていらっしゃるんでしょうか？じゃあ、まさきさん。
はい。この中でもですね、島が分かれていて、さっきのようにキャンパスの島であったりとか、サークルの島であったりとか、イベントの島であるとか、コミュニケーションの島であるとか、いろんな島に分かれてるんですね。その島の中で、例えばサークル島であれば、掲示板のような形になってまして、学生たちが自分たちのサークルを、名前からどういう活動をしているかとか、紹介ができるようになってます。で、そこから、コンタクトを取る連絡先であるとか、例えば体験会などをやっているようなところであれば、そこに掲示板として貼っておいて、学生たちが興味を持ったサークルにコンタクトを取ってその体験会のところに行くとか、そういうような形がいろいろできるかなと思ってます。 で、コミュニケーション等とかであればですね、学生たちが自分たちでも、コミュニケーションが取れるような形になってまして、まあ、連絡を取り合ったりとか、何か、聞きたいことを聞いて、まあ、いろんな人がそれに答えたりとかっていうようなことができるんですけれども、今までであれば、普通知ってる人とか、知ってる先輩とか、知ってる友達でしか、コンタクトが取れなかったものが、まあ、立命館大学も学部生だけでも3万3000人いますので、例えばその3万3000人の中には、全然キャンパスの違う、所属キャンパスの違う学部生がいたりとか、全然普通だったら一緒の授業になり得ない学生とかもいるわけですよね。まあそういった人たちとも何か一個のテーマをきっかけにコミュニケーションが図れたりするっていうことで、まあそういう学生にとってはこの今回コロナ禍でこういうサイバーの空間ができたからこそ新たなつながりであるとか、新たな自分たちのコミュニケーションのきっかけを作っていけてる場になっているかなと思っています。
いや、本当考えようによっては、もういろんな、どの時間帯を使ってもね、いいですし、自分の足でこう、キャンパスで、こう、ね、例えばサークル活動でも探すとしたら、まあ、数が限られてきますけれども、こう、好きなだけ、こう、尋ねて、ためらいもなく、いろんな人とコミュニケーション取れるっていう意味では、これは一つ、なんていうんですか、コロナで生まれたなんかの代替策というよりは、これ自体がいいですね。
そうですよね。今まで対面型で、例えばサークルのブースとかをやっていた時も、全部こう、その所属キャンパスに出してるブースしか、まあ、見られなかったりとか、まあ、それを、一個足で歩いて、一覧として全部どういうのがあるかっていうのは見ることがなかなか難しかったんですけども、それが、まあ、今回この一覧の形で見ることができますし、まあ、キャンパスを越えても見ることができるので、すごく学生にとっては、まあ、利点というか、見やすくなって、分かりやすくなった、見つけやすくなったっていうのがあるかなと思いますね。
ね、でも、お二人にしてみれば、またすごいものが出来上がったなっていう感じじゃないですか。
いや、すごいなと思いました、できた時は。
ね、新しい時代っていうかね、そういうものがあるんだっていうね。これラジオ聞いてる皆さん、ぜひ、こう、訪ねてみて、こう、見てみる価値ありですよね。
はい。学部生であるとか、立命館の学生でなくても、見ることはできますので、まあ、そういう意味で、大学の雰囲気であるとか、まあ、直接見るのとはまた違うかもしれないですけれども、まあ、きっかけにしていただけてもいいかなと思っています。
はい。今川さん、このサイバーキャンパスなんですが、これからの、まあ、効果とか、それから展望、どういったことがありますでしょうか。
はい、まあ、学生も様々な、こういった情報を、まあ、仕入れる手段っていうところ、まあ、方法っていうところができてきていますので、これをきっかけにいろんなクラブ、サークルを知っていただいて、で、本学キャンパス、3キャンパス、滋賀、京都、大阪ありますので、今回をきっかけにキャンパスを超えた、そういった交流というところも活発になってほしいなと思っておりますし、まあ、せっかくなんで、まあ、授業ももちろん大事ですし、学業以外のところのこういった、交流の機会というところでも大きく学生たちには成長してほしいなと思っていますので、まあ、ぜひ何らかのサークルとかクラブに入ってほしいなと思っています。
本当、いろんな人にとっていろんなこうベネフィットがあるね、サイバーキャンパスというものが誕生しました。まさきさん、最後になんかこう、これからの展望ですかね、このサイバーキャンパスについて、まさきさん、どんな風に感じてらっしゃいますか。
そうですね、やはり、まあ今までになかったものができて、それによって新たな価値が生まれていくっていうのはすごく新鮮でもあり、これから の学生の未来も感じるようなきっかけになったと思っています。こういったコロナだからといって何かこう学びを止めたりとか自分たちの活動を止めたりするのではなくって、まあ、何か新しいものを入れてどんどん積極的に新たなつながり、コミュニケーション、活動っていうのを発展させていこうっていうのにすごくこれの価値を感じていますので、まあ、この活動がもっともっと活性化して、これから の 先を作っていけたらよりいいかなと思いますので、ぜひ聞いている皆さんもですね、これの中に積極的に参加していただいて、何一緒に作っていっていただけたらいいんじゃないかなと思っています。
はい、ぜひこれを機会にね、サイバーキャンパス立命館大学でキーワードを検索していただいて、お楽しみいただければと思います。ありがとうございました。今川さん、来週なんですが、どんなお話を来週は伺いましょうか。
はい、来週ですが、新入生の歓迎企画などを実際対面でも行いましたので、このサイバーキャンパスと合わせてではありますが、どんなイベントがあったか、どんなクラブかサークルが活動しているかというところを紹介させていただきたいなと思っています。
はい、もう次々とね、なんかこういろんな挑戦だとか新しい魅力が出てくる立命館大学ですので、来週もまた期待しています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
立命館大学入学センターの今川慎吾さんと正木由里さんにお話を伺いました。